招きの言葉、主に感謝し皆を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。主に歌え、主に褒め歌を歌え。そのすべての苦しい御業を語れ。主の聖なる皆を誇りとせよ。主を慕い求める者たちの心を喜ばせよ。主とその御力を尋ね求めよ。絶えず御顔を慕い求めよ。アーメン。それでは賛美の歌を心から捧げていきましょう。小さい声で歌いますが、心はいっぱいに主を褒めたたえましょう。賛美歌の9番です。お願いします。
力の主を褒めたたえまつえ、我が心よ今しも目覚めて、たてまた書きなしつつ皆を褒めまつれ、救いの主を褒めたたえまつれ、御言葉の手我が励まし、悩みに片しめたも、いつたぐいなし、命の主を褒めたたえまつれ、刺激恵み雨と降り注ぐ、月さぬいつくしみを、
使徒信条を告白いたします。使徒信条は、私たちイエス・キリストを主と信ずる仲間たちが2000年前より一致して告白してきた信条です。この信条を自分自身の信仰の告白と受け止め、自分自身の心を込めて信条を告白してまいりたいと思います。それでは告白いたしましょう。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、 我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ではもう一つ賛美の歌を捧げます。賛美歌の497番をもって褒めたたえましょう。
Oh,
この賛美歌497番はイエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じですという御言葉が下敷きになっています。この御言葉は今日から学び始めるエブル人への手紙の13章にある御言葉なんですね。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです。同じですというのは退屈だという意味じゃなくてマンネリだという意味じゃありません。いつも変わらずに私たちの上にその恵みと力とその支配を広げていらっしゃる方だということですね。本当にもうこの歌がじっくり分かればもう今日は説教いいかなっていう感じに歌いながら、そう思いました。さて、この朝も聖書の講読をいたします。今日の講読聖書箇所は詩編の119編、あの長い長い詩の中から一部分を抜粋して講読します。いつものように詩編をお持ちの方は詩編の裏裏面をご覧ください。スクリーンで参加される方は3ページございます。細い字のところを司会者がお読みします。太字のところを皆さん声を合わせてお読みください。一番最後の太字のところだけは全員で声を合わせる、いつもの通りに講読してまいります。それでは講読いたしましょう。旧約聖書詩編第119編抜粋です。どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか。
あなたの言葉に従ってそれを守ることです。
あなたに罪を犯さないため。
私はあなたの言葉を心に加えました。
主よ、あなたの掟の道を私に教えてください。私に悟りを与えてください。
私はあなたの身を自信を守り心を尽くしてそれを守ります。
主よ、あなたの恵みとあなたの救いとが
御言葉の通りに私に与えられますように。
こうして私をそしる者に対して私に答えさせてください。
私は
これこそ悩みの時の私の慰め。あなたの掟は私の旅の家では私の歌となりました。
苦しみにある前に私は過ちを犯しました。しかし今はあなたの言葉を守ります。
あなたは慈しみ深くあられ、慈しみを施されます。
どうか
あなたの御言葉は私の上あごになんと甘いことでしょう。私にはあなたの戒めがあるのでわきまえがあります。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。あなたの御言葉はよく練られていて、御言葉のすべてはまことです。ご一緒に。あなたの義の裁きはことごとくとこしえに至ります。アーメン。この御言葉を心に覚えつつ祈りの中に入っていきましょう。いつものようにはじめに司会者がお祈りいたします。その後で、おのおの祈りを黙祷のうちに捧げるひとときを持ちましょう。おのおのの心にある願い、そして賛美、そして取りなし、そして私たちの心の一切をご存知であるその方に、私たちの心を明け渡してまいりましょう。お祈りします。ハレルヤ。天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美いたします。イエス様、あなたの御名を心から褒めたたえます。そして私たちと共にいます聖霊なる神様、あなたのお名前を心から褒めたたえます。賛美の御名が私たちの上にあり、そしてあなたの御臨在が今私たちと共にあることに感謝いたします。あなたは目には見えませんけれども、確かな御手を持ってそのご自分の技をこの地上にあってなさっています。私たちはそれを聞いていましたが、今それを見ています。主よ、あなたは私たちの内側に御霊によってそれを教えてくださいました。私たちはあなたと出会い、そしてあなたと交わり、あなたに罪許され、あなたの子供とされる特権に預かりました。どうぞ今私たちがあなたにある大きな喜びを心からあなたに賛美を持ってお返ししていくことができるように助けてください。どうぞ私たちの心を開いて、あなたの御言葉の真理に導き入れてください。私たちはあなたの教えを守り、心を尽くしてそれを守っていきたいと思います。どうぞ新しい一週間が始まりました。この朝、私たちの内側をどうぞあなたが探ってくださり、私たちの内側のすべての思いをご覧ください。それはあなたの御目に一片も隠されておりません。しかしあなたは私たちが心を開くのを待っておいでです。あなたはどこにいるのか。あなたはかつてアダムにそう呼びかけられました。あなたは私たちを呼び、そして私たちが答えるのを待っておいでです。どうぞ隠れることなく、そして恥じることなく、おじることなく、イエス・キリストによって与えられた神の子供としての立場と、また罪の許しと清めと、また永遠の命をもって、主よ、喜びをもってあなたの御前に 感謝を持ってあなたの御前に集うことができますように、どうぞ助けてください。私たちがあなたを心から褒めたたえ、そしてあなたに感謝を捧げられるようにお整えください。よろしくお願いいたします。今日も世界はコロナのウイルスの災いによって本当に打ちのめされているように見えます。その中で私たちの力は本当に弱いものであるということがわかります。私たちはこの地上でさまざまな試練に遭いますが、主よ、私たちはあなたを呼びます。かつてはそうではありませんでした。でも今はあなたを知っています。ですから私たちはあなたを呼び、あなたに信頼いたします。どうぞあなたが私たちに与えられた豊かな恵みを持って私たちをお取り扱いください。あなたに呼ぶとき、あなたに叫ぶとき、どうぞ聞いてください、受け止めてください。そしてどうぞ私たちをこの地上の与えるすべてのものを超えた神の平安によってあなたの平和の中に保ってくださるようにお願いいたします。あなたの愛がキリストイエスによって私たちの心に注がれていることをありがとうございます。どうぞこの礼拝、本当にあなたの愛を深く知るひとときになりますように、そして私たちのこの一週間の歩みがあなたによって導かれますように。暑い夏を越えてきましたが、どうぞあなたがこの時も私たちの体をまた心を守ってくださって、魂において幸いを得ているように、全ての面で幸いを得、また健康を与えられますようにお願いいたします。これからおのおの祈ります。どうぞ聞いてください。一人一人の祈りにあなたが確かな祈りの答えを持ってお答えくださって、主よ、あなたが生ける神であることをお示しください。御手に委ね感謝して愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。それではしばし黙祷を持って祈りましょう。主よ、あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光とありました。どうぞあなたの御言葉の光を私たちの足元に、また道の上にどうぞ輝かせてください。あなたの御言葉によって私たちが歩んでいかれるように、 その光をいつも私たちにください。感謝を持って御手に委ねます。祈られました一人一人の祈りに合わせ、主の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは、今日のメッセージのための聖書箇所を読みします。今日から、ヘブル人への手紙、に入っていきます。新改訳聖書の第3版でお読みしますので、その版をお持ちの方は新約聖書の424ページ、今日はその最初の1節から3節まで、冒頭のところだけ読みます。それでは、お読みいたします。新約聖書ヘブル人への手紙1章1節から3節まで神は昔父祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者とし、また御子によって世界を作られました。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。また罪の清めを成し遂げて優れて高いところの大能者の右の座に着かれました。ちょうど今街道の隣で防災無線が入っていたので、ちょっと集中できなかった方がいらっしゃると思いますので、もう一度読ませていただきます。神は昔父祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者とし、また御子によって世界を作られました。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。また罪の清めを成し遂げて優れて高いところの大能者の右の座に着かれました。ここまでです。今日はこの箇所から、御子イエスの御名と題してメッセージを取り継ぐことにいたします。今日からヘブル書の手紙に入ります。この学びに入ります。で、手紙なんですが、ほとんど手紙というよりも説教ですね。これは普通の手紙だと最初に誰々が誰々宛てに、そして最初に挨拶をするっていうのが、どの他の聖書の手紙でも、決まっているんですね。当時の手紙のスタイルだったわけです。ところが、この手紙にはそういう最初の挨拶がありません。大体ね、そういう挨拶をして、祝福を祈って、イエス・キリストの恵みが、また憐れみがあなた方の上にあるように。それで、おもむろに、その手紙の言いたいことを書き始めるのが普通です。でもこのヘブル人への手紙はそういう、前置きがない、挨拶がない、ちょっと変わった手紙なんですね。で、そのおかげで誰が書いたのか分かりませんヒントはあるんですよ。例えばこの手紙の一番最後13章を見ますと、13の22からのところに、最後の終わりの挨拶はあるんですね。22節からが、13の22からが終わりの挨拶ですが、兄弟たち、このような勧めの言葉を受けてください。私はただ手短に書きました。 私たちの兄弟テモテが釈放されたことをお知らせします。もし彼が早く来れば、私は彼と一緒にあなた方に会えるでしょう。すべてのあなた方の指導者たち、またすべての生徒たちによろしく言ってください。イタリアから来た人たちがあなた方によろしくと言っています。恵みがあなた方すべてと共にありますように。で、この終わりの挨拶を見ると、どうやらこの手紙を書いた人はテモテと仲が良かったらしい。テモテと知り合いで、同時代 でテモテが捕らえられていて、そこから釈放された。その時にそのことを身近で見ていた人らしい。でも名前は書かないんですね。ですんで、いろんな人たちが誰が書いたのかということをあれこれ憶測しております。一番、伝統的に昔から言われたのはパウロですよね。テモテとも当然パウロが先生ですからね、テモテのね。なのでパウロじゃないかって。でもどうも読んでいくと、パウロと文体が違うんですね。もともとのイタリア語、ごめんなさい、ギリシャ語でコイネグリークで書かれてますが、そのギリシャ語との文体が違う。どうもパウロの文章と違うんじゃないか。で、次に考えられたのは、いや、パウロの、ギリシャ語っていうのはちょっとややこしくて難しくなっちまうんで、それを誰かが代筆したんじゃないかって言って、となるとルカじゃないかと。医者ルカね、使徒の働きや、ルカの福音書を書いたルカはパウロの、随行者でした。いつも宣教旅行について回ってましたから、そのルカじゃないかっていう人も出てきました。で、かなり旧約聖書に通じているんで、ヘブル人への手紙の特徴は旧約聖書の引用がとてもとてもたくさん出てくるということです。だからヘブル人への手紙って言うんですね、これ。だから手紙の宛先はユダヤ人なんですね。ユダヤ人でクリスチャンになった人、いわゆるメシアニック Jew です、今風の言い方をすると。ユダヤ人なんだけどメシアを信じた、イエス・キリストをメシアだと信じた、その人たちが宛先だろうと言われています。それでヘブル人の手紙なんですね。で、そのことを考えると、こう旧約聖書に明るいっていうと、アポロじゃないかっていう説もあるんでね、使徒の働きに出てくる旧約聖書に非常に通じていて、キリストのことをかなり正確に分かっていたアポロじゃないか。いやいや、そのアポロの語って伝えていたイエス様のことがちょっと不十分だったんで、それを教えてあげた人がいた、プリスキラとアクラじゃないか。特にプリスキラじゃないかっていう説もあります。で、プリスキラは女性でした。アクラが夫なんですね。アクラとプリスキラじゃなくて、プリスキラとアクラっていつも使徒の働きの中に出てくるんですよ。聖書の他のところでもプリスキラとアクラっていうか、どうやらプリスキラとアクラの夫婦は信仰的にはプリスキラの方がちょっとリーダーだった。奥さんの方がイエス・キリストのことに非常によく分かっていたらしい。それなんでプリスキラが書いたんで、女性が男性を教えたり、男性に教える手紙を書くっていうのは問題なんで、それで名前書かなかったんじゃないかとか、いろんなことを言う人がいるんです。でもこの手紙のだから著者は、基本はわからないっていうのが正しいです。いや、わかるようにしていないっていうのが正しいです。分かってほしかったら書きます。でも分からないで、誰が書いたか分からない状態で伝えたいっていうのがこの手紙なんですね。だから言ってみれば、神様が聖霊によってその人を動かしてこの手紙を書かせたんだろうと。じゃあその人がユダヤ人クリスチャンに宛てて書いています。で、この手紙の書かれた目的は、今の私たちの信仰生活に、割とぴったりというか、元気がなくなってしまったクリスチャン、ユダヤ人クリスチャンを回復する手紙なんですね、この手紙は。12章をちょっと開けてみていただけますか。ヘブル12章441ページ。 どうやらユダヤ人クリスチャンはクリスチャンになったことによってかなり辛い目に遭っていたらしい。11節12-11、すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。何か悲しい試練にあっていたらしいと。そしてですから、弱った手と衰えた膝とをまっすぐにしなさい、なんてがある。つまり信仰がちょっと後退して、バックスライドしてで、やっぱり信仰生活もう調子よくてバンバン行くんじゃなくて、イエス・キリストを信じたんだけどちょっとやめちゃおうかなとか信仰生活、教会生活苦しくなっちゃったな、そういうような人たちがこの手紙を読んでるらしいんです。また、あなた方の足のためにはまっすぐな道を作りなさい、慣れた足が関節を外さないため、いやむしろ癒されるためですと。また15節を見ますと、そのためにはあなた方よく監督して、誰も神の恵みから落ちるものがないように、また苦い根が芽を出して悩ましたり、これによって多くの人が怪我されたりすることのないように、なんていう言葉があります。なので、信仰を持ったユダヤ人クリスチャンなんだけど、試練にぶつかって、そしてその教会生活を続けていくのがちょっと苦しくなって、足が弱くなっちゃった、そんな感じそんな感じのユダヤ人クリスチャンがこの手紙の読み手だと。また その人たちに向けてこの手紙が読まれることを願って、この手紙が書かれました。だから、この手紙は私たちにとっても、異邦人クリスチャンにとっても、苦しみの下にあって信仰がダウンしてる、ちょっと後退してる、弱ってる人たちに向けて、元気を出させる手紙なんです。さあ、前置きは、この程度にして、まず今日の、御言葉のところを見ていきましょう。今日のメッセージ3つポイント、まあ3節しかないからね、その3節から取りました。神様はこれまでずっと語ってこられたということです。過去において神は語られた。そして今は終わりの時である。この終わりの時には御子によって語られたということです。神様はかつて語られましたが、今も語ってる。そして今は御子イエスによって私たちに語っているということです。そしてそのイエス・キリストの啓示が素晴らしいというのが今日の3番目のことです。糸高き神の御子の皆、イエス様の皆は素晴らしいんだということが、ここに書かれております。で、ヘブル人の手紙書いたこの著者はどうやって、信仰がちょっと後退したクリスチャンたちを、ユダヤ人クリスチャンを元気にしようかと思ったかっていうと、イエス様にちゃんと出会わせる、イエス様をちゃんと見つめさせる、イエス様にしっかりとつながるっていうことをすることによって、クリスチャン元気になるって思ってこの手紙を書いているんです。先ほど歌賛美しましたよね。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです。そしてこの、それは今の13章の8節にある、イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです。そして12章の2節にはこういう御言葉があります。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。この方を見つめ、この方から目を離さないでいなさいと 12-2 にあります。私たちは今日この御子イエス・キリストの御名を見つめるようにと励まされる。この方がどういう方なのか、この方の存在、まあ御名ですよね、その方がどれほど素晴らしい方なのかっていうのが本当にわかると、 本当に分かるとクリスチャンは元気が出るんですね。だってこのイエス様が私たちのものだからです。私たちがとんでもない方を持っているんだ、私たちがとんでもない方によって救われてるんだ、そしてその方が私たちと共にあり私たちの主なんだということが本当に分かってきたならば、そうすればクリスチャンは元気になるんだということなわけです。さあ、一つ目のポイントからお話ししていきましょう。神はかつて語られました。一節の御言葉をもう一度1の1に戻りますよ。神は昔父祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたとあります。ここに神様は語ってこられた方なんだということが書いてあります。そもそも神様はコミュニケーション、私たちに、語られる方なんだということを私たちどれほど受け止めているでしょうか。神様は黙ってそこに存在していて何考えてるか分かんなくて、そして私たちと疎遠な方ではない。特にこのヘブル人への手紙を受け取ったユダヤ人たちにとっては当たり前に神様は語ってこられた方なんだということです。それはこの旧約聖書です。旧約聖書を通して神様は語ってこられました。まず昔とあります。かつてと翻訳されている聖書もありますが、神様は過去において誰に語ってこられたでしょうか。父祖たちにとあります。これはユダヤ人イスラエル人の父祖です。つまりユダヤ人の信仰の先輩たちです。かつて神を信じ神に信頼し、そして苦難から救われてきた多くのユダヤ人イスラエル人いました。その方々父祖たちに神は語ってこられた。どうやって語ってこられたでしょうか。預言者たちを通してとあります。旧約聖書は預言者たちを通して語られた書物です。新約聖書はイエス・キリストとその使徒たちによって語られた書物です。預言者と使徒、それが聖書の2つの土台です。旧約聖書はまず第一に預言者たちを通して語られました。預言者っていうのは言葉を預かる者という感じになってますね。日本語だと預言者、プロフェッツですね。複数形。預言者たちは神の言葉を預かって語る者。ですからこの旧約聖書はその預言者たちが神様から言葉をいただいて、神様から何を語るべきか教えられて、そして自分の筆で書いたものです。聖書の中には書物を残していない預言者たちもいますね。オーラルプロフェッツと言いますけれども、書物を書かなかった預言者たちもいます。でも、多くの預言者たちを通して、神はその時その時、その時代その時代に、神の言葉を語っていらっしゃいました。なので、多くの部分に分けと書いてあります。多くの部分に分け。これは神様がいっぺんに全部語ってこなかったということです。例えば創世記ね、アダムとエヴァのところで原始福音が語られますよね。わかる？原始福音って。要するにアダムとエヴァが罪を犯すじゃないですか。サタンに誘惑されて、禁断の木の実、善悪の知識の木の実をかじっちゃうんですよね。で、彼らは神の栄光を失って裸になっちゃうわけです。そして神様の前にもう一遍出てこされる。で、そのアダムとエヴァの、罪の報いが語られるんですが、でもその中で女の子孫によってその蛇の頭が砕かれる。蛇はその女の子孫のかかとに噛みつくと、そういう予言がある。あれがイエス・キリストの十字架と復活を表す原始福音と呼ばれています。つまりサタンはイエス・キリストを まあ潰そうとするわけですよ。無理だけどね、かかとにガブってせいぜい噛みつけるのがせいぜい。でサタンはそれでイエス・キリストを十字架の上にほふって、そして勝ったと思ったの。ところが神様の道からはイエス・キリストをその死から復活させて、その死と復活によって人々の救いの道を開く、そういう神の特別な恵みがそこに完成したわけです。なのでイエス様は十字架の上で、かけられて、神様っつってね、気落ちしてがっかりして、でおしまいだって、いや最後にね、おしまいだって言ったんじゃないですよ。イエス様は最後十字架の上で大きな声で叫ばれました。テテスタレイ、ギリシャ語だったか、もともとアラム語だったか分かんないけど、完了したって叫ばれた。人の目には失敗であり、人の目には挫折であり、人の目には敗北であるかのように見えるその十字架の上でイエス・キリストは完了したと。ご自分がその命を十字架の上に、罪なき神の子羊が十字架の上でほふられることによって、罪の許しと清めの道が今ここに開かれたと。サタンは舌でああってやられたと思ったでしょうね。サタンはそこまでイエス・キリストを誘惑し、そして苦しめ、そしてその御業を打ち砕くためにあんだけ頑張ったんだ。ところがその自分がまんまとやったと思った十字架の上でイエス様が完了したと叫ばれたとき、サタンは敗北しました。罪なき神の御子が罪ある者の身代わりにその罪を背負って十字架の上で死ぬことによって、人々に罪の許しと永遠の命の望みが与えられる。そして3日目に復活しちゃうわけですから、死を打ち破って新しい復活の命にキリストはよみがえられた。もはや死は終わりではない、もはや死は恐怖ではない、もはや死はその向こう側に厳しい裁きの待っているものではない。このイエス・キリストの十字架を見上げ、それが自分のための贖罪死であった、罪の贖いであった、私の罪が許されるためにイエス様十字架の上で死んだんだ、そう信じた者は罪の許しが与えられる。そしてこの復活したキリストはおっしゃいました。見よ、私は世の終わりまであなた方と共にいます。ちょっと最初から最後まで言っちゃったけどね、最初そのことをあらかじめ示したのが原始福音でしょ。女の子孫によって蛇の頭を砕く、そして蛇は噛みつく。でもこの表現だけだとね、ちょっと分かんなかった。なので多くの部分に分け、ね、そして、民数記では燃える蛇が出てきて、モーセが青銅の蛇作ってこれを見上げれば生きるなんてねやって、イスラエル人たちは燃える蛇の苦しみから救われますよ。あれも型だったり、そのようにいろんな形で多くの部分に分けて語られた、いろんな方法で語られました。死を通して、歴史を通して、そして人々の戦いとその勝利、そして、敵との偶像崇拝との戦い、預言者が、活躍した時もあります、王が活躍した時もあります、志士たちが、裁きつかさが、活躍したところもあります。旧約聖書ではいろんな形でいろんな父祖たちに、信仰の先駆者たちに神様はずっと語ってこられました。だから神様が語るのはその父祖たちの教え、その父祖たちの記録、父祖たちの人生を通して神様の言葉が読めるんですね。なので旧約聖書面白い。生身の人たちが実際に生き、そしてそこで悩み苦しみ困難にぶつかり、その中で神が現れ、そして語り、そして道を示し、彼らは信仰の人として生きた。神はかつて そのように語られた。そして2番目に今も語っていらっしゃる。この終わりの時には御子によって私たちに語られましたとあります。2節。この終わりの時、終わりの時っていうのはね、必ずしもこの世界の終わりの終末っていう意味じゃないです。終わりの時っていうのはもう始まってます。イエス・キリストが出現したことによって終わりの時が始まりました。そして今も終わりの時です。今は私たち終わりの時を生きてます。キリストが現れて、そして十字架におかかりになって、もうじき丸2000年経ちますが、今が終わりの時、この言葉は今も生きてます。この終わりの時には御子によって私たちに語っていらっしゃいます。神は御子、この方をと言って、イエス・キリストはどういう方なのかというのがここで7つ挙げられています。イエス様はこの終わりの時に私たちに語られています。もちろんそれはこの新約聖書を通して語っています。イエス・キリストの言葉がある、イエス・キリストの御業がある、そしてその教えを受けた弟子たちの教えがある。その教えである新約聖書を今私たちは持っている。まさにこの終わりの時代のための聖書ですよね、新約聖書は。そしてこの新約聖書を通してイエス様は私たちに語ってるんです。今もです。この終わりの時にはっていうのは、このヘブル書が書かれたその一時点を言うのではありません。この手紙を読み続けている私たちの今のこの人生の中にイエス様が語っているということです。今日のポイントの、メッセージの2つ目のポイントの大事な時はね、今が終わりの時だということです。そしてイエス様は今も私たちに語られる方だということです。皆さん、イエス・キリストの言葉を、イエス・キリストの語られるのを、私たちは日々の生活の中でどれだけ聞くことができるでしょうか。もちろん毎朝聖書を読んでますよ。毎晩寝る前に聖書を読んでますよ。折り合うごとに聖書を開き、そして祈って神様と語り合ってますよという方は、本当に素晴らしい方ことだと思います。私たちは日々の生活の中でこの方と語らうわけです。だって神は語られるでしょ。そして今は御子によって私たちに語られているんでしょ。語られましたとありますが、今終わりの時に御子は私たちに語ってくださるんです。イエス様を通して私たちは神と語るんですよ。だってイエス様と神様一つだからね。私を見た者は神を見たんだ、イエス様はそうおっしゃった。私の言葉は神の言葉だとおっしゃった。父なる神の語ることを私は忠実に語っているんだとイエス様はおっしゃった。だからイエス・キリストによって神が私たちに語る言葉、それを私たちが聞くことによって私たちは励まされる。イエス・キリストを見つめると父なる神がわかる。イエス・キリストをじっと見つめると私たちは信仰というものがよくわかる。それによって私たちは信仰生活をしっかりと盛り立てて、そして落ち込むことなく立て直し続けて、この地上の人生を全うすることができるんだということです。さあ、3番目ですね。今日の3番目のポイントは、じゃあこのイエス様ってどういう方なのかということです。 2節の後半のところからそれが7つ、語られているので、それを見ましょう。神は御子を万物の相続者としましたとあります。神は御子を万物の相続者としましたとあります。私たちは御子が万物の相続者なんだということを知っているでしょうか。 五節のところに、神はかつてどの御使いに向かってこう言われたでしょう。あなたは私の子、今日私があなたを産んだということが出てきます。これ詩編の第2編の御言葉なんですが、ちょっと挙げてみましょうか。旧約聖書ですよ。旧約聖書の2編のところにこの御言葉があります。ヘブル人の手紙の著者はその御言葉を下敷きにして、イエス・キリストが万物の相続者だということを言っているわけです。7節からのところですね。6節から読んだ方が分かりやすいか。しかし私は、神様は私の王を建てた。私の聖なる山シオンに。私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた。あなたは私の子。今日私があなたを産んだ。私に求めよ。私は国々をあなたへの譲りとして与え、地をその果て果てまであなたの所有として与える。あなたは鉄の杖で彼らを打ち砕き、焼き物の器のように粉々にする。それゆえ今王たちを悟れ、地の裁き塚さえを慎め、恐れつつ主に仕えよ、おののきつつ喜べ、御子に口づけせよ、主が怒り、お前たちが道で滅びないために、怒りは今にも燃えようとしている。幸いなことよ、すべて主に身を避ける人は。この詩編に、あなたは私の子、今日私があなたを産んだ。神様がシオンに、シオンというのはエルサレムのことですけれども、そのシオンの山に建てる私の王、その王を神様ご自身が産んだ。そしてその王に国々を相続として譲りとして与え、地をその果て果てまであなたの所有として与えると書いてあります。つまり地上のすべての国々がこの王の権威のもとに属するようになるんだ。神様は御子を万物の相続者とした。神様はイエス・キリストにこの天の下のすべてのものの相続を許したということですよね。つまり逆にこのイエス・キリストのものとするためにこの世界は作られたということです。神様がこの天と地を創造したその目的がここにあります。この天と地をすべてイエス・キリストに相続するために、この世界は御子イエスのものなんですね。地上でどれほどの権力者が、どれほどの大国がその覇権を競い、そしてその力を持って武力を持ってこの地上をさまざまに支配するとしても、しかしこの世界は全て御子イエスのものなんだというのがこの聖書の教えであります。そしてそれだけではありません。イエス様がこの世界の相続者であると同時に、私たちクリスチャンもまた相続者だと言われているからです。ローマ人への手紙の8章に挙げてみましょうか。ローマ書、今日は結構開けますね、はい、ローマ人への手紙8章の14から読みます。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。これクリスチャンのことね。クリスチャンはみんな神の子供なんだよって言ってます。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。天の神様のことをお父さんと呼ぶんだと。面白いね、このフレンドリーさって旧約聖書にはなかった。でも最初から天の父なんですよ。でも罪があったからそう呼べなかった。罪があったからそれを知らなかった。罪があったんで私たちは神様を恐ろしい方だと思ってました。でも 聖霊をいただいたクリスチャンは御霊によってアンバーと呼ぶ、父ちゃんという感じですよね。そう呼びます。私たちが神の子供であることは御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいます。もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であります。そこに私たちはキリストと一緒に栄光を共に受けるために苦難を共にして共同相続人として生きるんだというふうに書いてある。だからクリスチャンが苦労するのは、特に主のために苦労するのは、生きる中で主を崇めながらしかも苦難に遭うのは、私たちが栄光を共にキリストと受けるために私たちは苦しんでるんだ。どういう苦しみでしょう。私たちの人生から罪が消え、そして汚れが消え、そして私たちが神の子供らしく清められ、そして、ついにはキリストがいらっしゃるときに完全に清められてイエス・キリストと一つになる、その栄光の中に私たちも共に入れられる。その時にキリストのものが全部我々のものにもなる。これはすごいお買い得の話です。変な言い方だけど、宝くじなんて目じゃないね。キリストの持っている栄光が、キリストの父から受けた相続分が全部クリスチャンたちのものになるっていうことですよ。共同相続人なんだ。神の相続人。全世界が神によって作られ、そしてその全世界がキリストのものであるなら、そのキリストの栄光に満ちた、今のね、このごちゃごちゃした世界じゃないよ、このものちょっといらないなっていう感じがするけど、病気もいらない、事故もいらない、怪我もいらない、混乱もいらない、戦争もいらないよ。でも、キリストがいらっしゃるとき、それら全ては消えるんです。新天新地に刷新されるんです。もはや悲しみ、痛み、悩み、苦しみもない。もはや涙もない。そのような世界がやがてキリストによって実現するときに、それら全てを私たちはキリストと共に喜ぶんです。受け取って、巫女が万物の相続者となるであるっていうのは、私たちにとってなんと嬉しいことでしょうか。そのイエス様が私たちのものなんですから、私たちがイエス様のものなんですから、どっちがどっちってないですよね。イエス様が我々のもの、そして私たちはイエス様のもの、そのイエス様と一つになっている。だから万物の相続者にイエス様がなられる、イエス様がそうなってるっていうことは素晴らしいことなんです。2番目、また御子によって世界を作られました。この御子によって世界を作られましたの世界っていう言葉は、もともとのギリシャ語だとアイオンっていう言葉が使われてます。アイオン、イデオンだとかギデオンだとか、なんかそういうんじゃない、アイオンっていうのは時代っていう意味です。世界って訳されてますが、これはイエス様によって時代を作ってこられました。私たちはこの歴史がね、人類のこの歴史がね、なんとなくこのように発展して、社会が変わってきたと思ってるでしょ。でもそうじゃないんだって。それら全ての背後に、それらの時代時代時代をイエス様が作ってこられたんだ。皆さん、今のこの混乱の時代を見てどう思います？一体どうなっちゃうのか、あとどうなるのか、不安で心配になりますよね。でも安心してください。イエス様は過去の歴史のそれぞれの時代の創造者です。今のこの時代もイエス様のご支配から外れてはいません。イエス様の計画とその支配のもとにあります。イエス様の摂理の中にあって今この時代があるんだということを私たちは決して忘れてはならない。だとするならば、私たちは無駄に恐れる必要はない。イエス様がそのアイオン、その時代を作ってこられたように、今もイエス・キリストがこの世界の背後にあって、その摂理の御手をもって支配されている。それは私たち、特に 苦しみにあっている私たちにとって大きな大きな励ましであり慰めではないでしょうか。必ずこの時代は次へ行きます。その次来る前にイエス様来ちゃうかもしれないけどでもそれは分かんないけど、天のお父さんが決めてることだからね。でもイエス様の十字架からもうじき丸2000年経ちますよ。切りがいいからそろそろ来てよっていう感じがするけど、来るなんて言ってませんからね。そんなこと言ったら異端になっちゃうから、そうじゃなくて、でもこの時代もまた神様の御手と計画の中にある。特にイエス様がこの時代をまた作られているんだということを私たちは知るべきだと言われています。そして3番目、御子は神の栄光の輝きである。御子は神の栄光の輝きである。イエス様は生涯の間に一回光りましたね天宝山の上でモーセとエリアが現れて、イエス様も光りました。もう顔ピカピカで、もう見てられないくらい、見つめてられないほどになりました。でペテロが混乱して、イエス様すごい、素晴らしいです、イエス様とモーセとエリアにここに幕屋テント作りますって、ね、礼拝のための幕屋を作るって言ったんですよ。だけど天から声があって、これは私の愛する子、彼の言うことを聞きなさいって神の声が響きました。ペテロびっくりした。なんかとんちんかんなこと言っちまったらしいと。ちゃんとイエス様の言うこと聞かなくちゃって思った。でもあの時イエス様はそのモーセエリアとご自分がやがてかかる十字架の上の贖罪し贖いの死のことについてモーセとエリアと話してたってあるじゃないですか。十字架はイエス・キリストの栄光だったんですよ。御子は神の栄光の輝きとあります。交渉外においては十字架、そして復活、そして今は神の右にあってその栄光の御座についています。神の右に座ってるっていうのは神様の権威を全て任せられているっていうことですよ。どれほどの栄光が御子にあるでしょう。そしてその御子はどれほどの輝きを持って私たちの前に現れることでしょう。ヨハネがね、パトモス島で黙示録書くときにちょっとイエス様と出会うじゃないですか。その時のイエス様はもうヨハネが愛する主よっつってその胸にもたれかかっていた時の主じゃなかった、ね、もう光り輝く真鍮のような足とかね、目は燃えるこの剣とかね、御言葉の剣とかね、なんかすごかったよね。私たちは神の栄光がそこに輝いている。それはただ単に光って輝いているというだけのことではない。イエス・キリストの御業の中に、その言葉の中に神の栄光が完全に表されているということです。それは私たちへの愛であり、私たちへの憐れみであり、私たちのために何全てを捨てても構わない、命さえも犠牲にしてあなたを愛しているという神の思いを私たちに示す、まさに実際に示したのが十字架ですよ、ね、その人格、その力、そしてその御業、その言葉、それら全てに神の栄光が輝いているではないか。私たちはその方をいただいているんです。素晴らしい恵みなんです。素晴らしい方なんです。イエス様ハートですよね、まさにイエス様にラブラブになっていただきたい。イエス様はまさにそのような私たちの賛美を受けるにふさわしい方なわけです。また神の本質の完全な現れである。神様の清さも、神様の憐れみも、神様の愛も、神様の力強さも、すべてがイエス様に現れています。そしてそのイエス様は今も私たちと共にいらっしゃる。その方を呼ぶことができる、その方に頼ることができる、その方を共に生きる方として私たちが持っている、それはなんという光栄でありましょうか。そして次に、力ある御言葉によって万物を保っておられますとあります。 神様はこの世界作りっぱなしじゃないから。神様はイエス様と聖霊とともにこの世界を作りになりましたよね。創世記はじめに神が天と地を創造した。 In the beginning God created the heavens and the earth 書いてあります。でもそれはその時に終わったことではないんです。神様はこの作った世界を、そして人間が罪を犯したことによって虚無に服してしまったこの世界を維持し、そしてそこを救いの舞台とし、そしてメシアを その世界に与え、そしてその方によってこの全世界を救いに導こうとして今も保持している。その目的のために、私たちの救いのためにこの世界を導き保持し、そしてこの時代を作り、そして今私たちがその舞台の中で、さあ神の子供らしく輝きなさいと私たちに働きかけていらっしゃる。その力ある御言葉によって万物を保っておられますとあります。この世界は人間の罪によって今虚無に服して、確かに作られた時の栄光を失っているかもしれません。それでも十分美しい、それでも十分素晴らしい、それでも十分によくできている。だって物理学者ってね、この世界探求するのはこの世界に法則があるって信じてるからですよ。無秩序でぐちゃぐちゃの世界だったらなんでこうなってるんだろうって思わないよ。そこに法則を見つけ、そこに美しい秩序があることに人間はただただ感動して科学を発展させてきました。でも私たちはその法則の背後にある方を見失ってきていた。そこにはイエス・キリストがおられる。御子によって、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。イエス様ね、湖の上で波を沈められましたね。山で沈まれって言ったら湖がピタッとないじゃないじゃないですか。風がやみ波がやないだ。この方は一体どういう方なのだろうと弟子たちは恐れ惑いました。びっくりしました。この方はそういう方だったわけです。その言葉によって万物を保ち、万物を支配していらっしゃる方、それが私たちの主であり愛するイエス様なんですよ。素晴らしいですね。またさらに、罪の清めを成し遂げて優れて高いところの滞納者の右の座に着かれましたとあります。罪の清め、私たちがイエス・キリストの十字架によって罪許され、そしてその十字架のもとにいつも私たちの罪を持っていくときに限りなく清められていきます。限りなく許され、限りなく清められていきます。神の前にその罪を言い表すならば、神は真実で正しい方ですから、私たちの罪を許し、すべての罪から私たちを清めます。この間学んだヨハネの手紙第一ですね。その清めの技は今も生きています。今私たちのために生きています。そして私たちはその方によって罪の清めを受け取ることができる。その罪の清めは成し遂げられました。完成したと言ってされてね、十字架の上で叫ばれたように、それはもう完成された、完了した、成就した御業なんです。私たちはそこに行って罪を捨てることができる、清めを受けることができる。そしてその方の愛を受けながら次第次第に清くされていくことができる。そしてその方は今優れて高いところの滞納者の右の座に着かれました。神のすべての権威を今イエス・キリストは持っておいでです。皆さん、このキリストの栄光をご覧になりますか？このキリストの素晴らしさをご覧になりますか？その方が私たちの主なんです。その方が私の主なんです。皆さんの主なんです。その方が世の終わりまであなたと共にいるとおっしゃったの。その方が私たちを常しえに愛しているとおっしゃる。そして私たちと語りたいとおっしゃる。私たちの家の心の扉をいつもノックして、私たちと共に食事をしたいとおっしゃってる。これが本当に分かったらね、悩み吹っ飛ぶね。苦難も絵じゃないね。私たちの受ける 素晴らしい栄光ある御子イエス・キリストを本当に心から喜んでいるなら、私たちはこの地上にあって圧倒的な勝利者として生きていかれるんですよ。ヘブル人よ、そして異邦人クリスチャンよ、喜べ。イエス・キリストは今日も変わらずに私たちと共にいます。昨日も今日もいつまでも変わりませんと、このように時はに絶えせず変わりなし、変わりなし。先ほど歌った賛美のように、私たちは主を褒めたたえながら生きていく、そのことを分からせるためにこの手紙が書かれました。今日は本当にイントロのところだけですけれども、これからじっくりそのイエス・キリストの素晴らしさを見つめていきたいと思います。ではお祈りしましょう。天の父よ、あなたは私たちにこの手紙を通して、苦難の中にあって、試みの中にあって、気落ちする現実のただ中にあって、主よイエス・キリストを見つめるようにと招いてくださいました。弱い私たちですが、それでもあなたは、私があなたを愛している、私についてこいとキリストにあって語ってくださいました。どうぞあなたに従ってまいりとうございますから、どうぞ私たちを導いてください。あなたの御言葉は私たちの足の灯火、道の光とあります。どうぞ私たちが一歩一歩キリストと共に歩んでいくことができるように助けてください。感謝をもてイエス様の尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。はい、それでは歌います。賛美歌172、私たちの花婿である方、教会の花婿である方、その方がやがていらっしゃる。私たちはその方を期待し、また信じ、心に灯し火、油を絶やさずに待ち望みたいと思います。賛美歌の172番ですね。歌いましょう。
心しかまって主の御民よ、身は傾きて呼ばせまりぬ、やがて花婿来たりたまわ、まどろむ中でしばしなれば、長灯火に油満たし、救いのために備えをせよ、や呼ぶ声主は近しと、喜び出て迎えまつれ、清き光の我が主イエスよ、この闇を払い、町に町にし、救いの日の明日を早く来させたまえ。
どうぞお書きください。清い光であるイエス様がこの世を閉ざす闇を払っていらっしゃる日、本当に待ち遠しいですよね。 その日の朝が、輝ける朝が早く来るように私たちも祈りながら待ち望みたいと思います。それでは礼拝の献金をします。献金は強制ありません。おのおの主に対する感謝、また献身の思いを込めて喜びを持って主の御前に捧げましょう。お願いします。貢献の祈りを捧げます。主よ、今捧げたこの捧げ物は私たちの心です。私たちの感謝をお受けください。私たちの献身をお受けください。私たちのあなたへの信頼をお受けください。すべてのものをあなたの御手から受け、またあなたにお返しいたします。私たちは主よ、あなたのものです。どうぞ私たちがいつもイエス・キリストの素晴らしさを仰ぎ見ながら、あなたを喜びながら歩んでいかれますように。地上では戦いがあり困難もありますが、どうぞそれらの中にあって忍耐を持って信仰によって約束のものを受けることができるように、どうぞ私たちがいつもあなたを慕い求め、あなたに呼び求めるものにしてください。願くは捧げられたものをあなたが清め、御用のためにお持ちください。主の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。それでは共に主の祈りをお祈りいたしましょう。主の祈りの言葉は、週報また前のスクリーンに出てまいります。この祈りはイエス様がお弟子たちに、このように祈りなさいとそう教えていかれた私たちの祈りの模範、手本であります。この祈りを私たちの心からの祈りとして捧げましょう。それではお祈りいたします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。聖会祝祷を持って礼拝を閉じましょう。
父御子御霊も御神に、時は似たえせず御栄えあれ、アーメン。
苦闘いたします。仰ぎ恋長枠は我らの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の恩愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同とともに、またその一人一人とともに、今も後もまた世を限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお書きください。はい、では短く構想を捧げていただきます。構想の間も語られた御言葉やまた祈りにもう一度心を止めるひとときになりますように。